なんかそうやってこうちょっとひねってもらうと魅力を、
うんうんうん、そうですね、
うん、
なんかそれこそあのまた競技の話とかになりますけど、
うん、
まあドラフトじゃないですけどチーム作るところからみたいな、
は
い
は
い、
そうね、
バスケットがそうですか、
うん、バスケットはそうですよ、もう要するに一番同士、セリーグパリーグの、まあ、これだと一番同士を決めて、
うんうんうん、
まあ、それが勝手に引っ張っていくんですよ、パリーグでもセリーグでもいいから
ですよ、ね、
ずつ向いていくっていうね、うんうんうん、それはそれで面白いけどね、
ええ、
うん、なんかそうちょっとひとひねりを加えてもらわないと、
うんうん、
まあまあこれはこれでね、お客さんがいっぱい入って見たい人もいっぱいいるから、まあ帰る必要がないと言われるはそれまでですが、ちょっと2試合のうち1試合はちょっともうちょっとゲーム要素を加えるとかね、
確かに2試合やめなくて1試合はちょっとそういう要素強くしても面白いと思いますよ ね、
うん、
ね、
どうせ遊びなんやから、
うんうんうん、
うん、甲子園出てる高校出身とそうでない高校出身
が出てるのか、いいですね、
ねえ、うん、お前らはお前らがおるから俺は甲子園出れんかったんだみたいなね。それこそ高校のユニフォームで、まあ、ちょっといろんな判件があるからなんだけど出てくるとかね、うん、まあ、大学でもよし、そういうのがねみたいですよ、せっかくなら、
うん、うん、ですね、さあ最後の球児が出てきましたよ、
あ出た、
うん、
もうでもあれ2006年なんだ、今映像出てるんですけど
ねえ、
オールストレートの、
うん、誰か言ってたんですよ、 ラジオかなって言ってたの、誰が見ても藤川球児のボール、はい、高めのクソボールを振るのはなんでやと、
はいはい、
うん、
で、いやあれはあの真ん中にやっぱ見えるんですって、とにかく、
うん、
めちゃくちゃ低いボールを見逃すとど真ん中に来るんですって、
はあ、
うん、だからこう真ん中にボールが来るから反応で打つと大体高めのクソボールなんですって、
うんうん、
分かってても手が出ると、
あ、
うん、だからあれはいやお前ここに立ってみと、そないよお前がやってみみたいな、
体感しなさいと、
うん
うん、けど
真ん中と思って振ってたあの位置に来るんやっていうね、
うん、
それは言ってましたよ、
あそう、昨日からなんかあのトラックマンの回転数が出てましたけど、はい、
うんうん、
昨日見てたの2400とかが、
うん、お
さらっと球児が2500超えてきましたね、
うんうん、本当だ超えてる、いやこれ
あれですよ、フォックスの中継だと、
はい、
必ず回転数で毎回出るんですよ、
1球ごとですか、
1球ごとに、
あ
だから当然そのカーブの回転数、ストレートの回転数、はい、通信も全部違うから、
うん、
解説にプラスその数字が出るから分かりやすいんですよね、
あ、
うん
うん、でそれは多分まあソフトバンクがバックにいるから、ね、フォックスってあれなんで、
うん、
そういうね、まあ、中継にどこまでかかってるか分かりませんけど球団がね、あのセカンドのアウトセーフとか一塁のアウトセーフも、うん、必ずスーパースローが入ってるとかね、
うん
うん、そんなのセリーグで見たことないもんね、
中継ないっすもんね、あれ、うん、甲子園もなんか入れるって言ってませんでしたっけ、
今は入ってないんですよね、
うん、ビジョンというか画質が細かくなっただけで、でもカメラ自身はあのコマ送りなんで、ゆっくりやるとブレるからね結局は、だからその専用のカメラを置くのもそうだけども、カメラ自身を一つスーパースローが入るようなね、それを球団から補填するのか、中継するテレビ局が補填するのか分かりませんけども、そんなもんをね、入場者から一人10円ぐらい100円ぐらい取ってすぐ後取れるんやから1試合あたりね、
まあ、数がすごいんでね、お客さんのね、
いいっすよ甲子園なんか特にね、何を出したか、甲斐じゃないですか、
甲斐ですね、
またそうですね、球児に関して言うとあれですよね、その、まあ、そのさっき2006年のオールスターの映像を流れてたんですけど、
うん
まあ、13年経ってこの年齢になって特にあの投球スタイルが変わってないところですよね、うん、あのベテランの味とかじゃなくてなんか若手みたいなピッチングいつの間にもしてんなっていう、
そう、ね、
いい意味でね荒々しい、ねうん、勢いのあるなんかモデルチェンジっていう感じでもなく、
うん、
意外とあのメジャー行ってからちょっと故障して休憩したじゃないですか、うんうんうん、あれが逆に良かったのかも分かんないですよね、
うん
そうですよね、うんまあ、あの期間は結構肩休められたっていうか、
うん、でも本当は全盛期の時にメジャーに行ってどんだけ通用するかは見たかったですけどもね、
うん、
それこそさっき言った高めをバンバン空振りする日本ではね、うんうん、あの状態でメジャーに行ってどんだけ通用するんかいなっていうのは見たかったですよ、
うん
う
んうん
その願いを北方くんが叶えるんですか、どうなんですか。
北方くんはそうですね、ちゃっかりドジャース言ってますけどね、
ねえ、うん、なんかね、
いやびっくりしましたけどね、そこ引っかかるんやっていう、
うん、
正直その独立であの別段いいわけではなかった、まあ、ストレートの球速は出てたんでまた戻ってて、うん、160近くは出てたんで、
うん
まあ、やっぱスカウトの目に留まる何かはあるんでしょうね、
うん、ちょっとここいじると化けるかもわからないみたいなね、
うんうんまあ、ただ少なくとも日本じゃ、まあ、そのベイスターズでももちろんでしたけど結局あの1回ホークスにも行きましたからね、
そうね、うん、
でホークスでもやっぱうまくいかなかったんで、
うん、そうですね、いつなのかわからないからね、
まあ、あとはピッチャーのことならとりあえず阪神に放り込んでみるのも一つかなとは思うんですけど、なんかとりあえず球速いピッチャー阪神に入れたらなんとかなるんじゃないかと、
うんまあ、その代わり阪神はね若い選手をとりあえず、はい、あの日ハムでも渡して5年後に返してねみたいな、
何ですかエゴスタイガーの話ですか。
エゴシ知ってます、あの
はい
落ちたじゃないですか一軍から、
はい、
でまあまあ、まあ、二軍ですけど、
ああすぐ打つってい
う、ね、二軍に行ってね毎試合打ってるんですよヒット、
そうですね、
あ4月の確か二軍の打率がね4割超えてたと思いますよ。
バットにちゃんと当たりますからね、
当たるんですよ、ね、ただあの振り方をしてるかどうかはちょっとまあそこまで見てないから分かんないですけど、
うん、
ほんと不思議ですよ、そうそう4割7分よりんです
よ。
5試合19打数9安打7打点2ホームランっていう、3盗塁っていう
敵なしですね。これ首脳陣も困りますよね、落としたら落としたで特にやることないからまた上に上げたくなるしっていう、うん、下で特にやることないなって
上げたら上げたででも全くですからね。
上でもやることないなこの前のそれこそ阪神戦3連戦でちょうど江越のスタメン浜口のスタメンで見たんですけど、
横浜センター
でね、確か浜口、うん、対浜口なんですけどストライク1球もなかった気がするんですけど結果三振やったんで、
うん、いや浜口がバタバタしてる時やった
からね、
結果的に。
そうです、うん、そうなんですよね。いやこれは何ですか、メンタルの問題で片付けていいやつなんですか。
どうなんかな。
専門家に
見てみましょう。エゴシって結婚してるんかね、そういえば。
エゴシ
独身なのかな。
あ、
まあ、独身なのな多分。
死んじゃないですかね、多分。
うん。
いや、結婚して良くなるパターンがあるからね、野球の選手。
ああ。
うん。
そうです、そうです。
いや、でもなんか、いつもタイガースキャストとか、いつも聞かせていただいてるんですけど。
う
ん、
ああ、ありがとうございます。
エゴシ、みんなエゴシ好きすぎるやろって思うんですけど。みんなエゴシ大好きすぎるなって毎回聞いてて思いますけどね。
いやもう、ね、あれだけの素材はいないもんね、本当に。
そうですよ、
うん、
いやすごいですよね。
まだ26ですからね。
あ、まあ、
もうという
んですけど、まだ若いな。
だから本当にね、なぜもっとボロボロだと諦めつくけども、
はい、
こうやってこう下に落とすと結果出すから、本当どうしたらいいか分かれへんみたいなね。
ちょっと諦めきれないとこがね。
うん、
まあ、そこで、
ね、あの阪神の平田さんなんかが特に言いますけども、はい、素材だけだったら3億払ってもいいぐらいの選手。うん、これが不思議と実践になるともう3000万の選手になるんやみたいな、ね。
まあただそうですね、足と肩もあってっていうところでね。そうですよね、
本当なんかのきっかけなんでしょうね。
どうですか、今日からあの社会人野球の都市対抗が始まったんですけど、あ、ね、うん、あの三菱日立、そうですね、うん、エゴスの弟いるんで、
はいはいはい、
もう弟そっくりやから、ね、兄弟で売り出しましょう。左のエゴスです、左のエゴス
です、ね、おおですね。
そうか、じゃあ
取りますか。
阪神結構兄弟売りとかいけるんじゃないですか。
うん、あら、そうか、新井さん、そうだね、
ねえ、それこそその都市対抗でバンバン活躍するようなことがあれば、
はいはい、
ちょうどその去年の今がその近本が、まあ、都市対抗で MVP 取った時期だったんで、
うん、
まあ、それで一気にね、この阪神のドライチまでっていうあったんで、エゴシと、
うん、取ろう、
取りましょう、
うん、エゴシが九州にいるんならもう確実に九州枠で取れるんでしょうけどね。
九州枠は未だにあるんですか、ちゃんと。
いや、あるんじゃないですか。
うん、まあでもそっか、今年の小畑君とかもそっか。
うん、一人は必ず入るから
ね。入りますね。OK が。
え、結局さっき藤川球児の最後は、
はい、
代打森友哉ですか。
森友哉ですね。
ああ、いいですね、
代打に代わり森友哉っていうね。
おお、
もうね、
はい、
森友哉チャラくなってますけども
、ね、そうですね、
まあでもなんだかんだで今捕手でしょ、正捕手、
そうですね、一応キャッチャーで、
まあ、キャッチャーで、うん、まあ、守備の方も盗塁阻止率が結構3割後半ぐらいあったりで、ね、
うん、
守る方もなんとかなっちゃってるんでね。
てるね。
いや、
どんどんでやっぱりこう森中心に回ってるというか、
うんうん、
邪魔する人間がどんどん出ていくっていうね。流れになってるから、まあいいな。
そうですね。
うん、
いや、ね、あ、今一番そうですね、なんか空振り見てても金取れる選手だなっていう、
うん、
なんか 音がすごいんですよね、なんか、
ね、
変な音してますよ、
そうよね、
し、
あの本当不思議な山川穂高なんかそんな、まあ、マンブリというか、
うん、
あんだけ体でかいのにこうね、うん、まあ、バッと落ち合い的に言うとあんなも全然野球スイングじゃないって言うけども、
うん、
あれでもう20の後半でしょ、ホームラン数って
29本ですね、
うん、だからああいう両方のタイプはやっぱりセ・リーグには結局は育たないんですか、うん、だからレアなんでしょうね、とにかくね、
とだからそもそもで取らないのかっていう話がまず一つあって、
うん、
その過去のドラフトを遡って各球団遡っていった時に、
うん、
なんかやっぱり、ね、パリーグの球団は一芸特化とかの選手を取りがちかなっていう気もしてて、うん、その極端に足だけすごい選手とか、まあ、
はいはい、
もうパワー系のデブみたいな感じとか、
うん、 まあ最悪ね、守れんかったらも
う
DH で
いいし、そうですね、みたいなね。まあそれがやっぱ
逃げ道があるもんね。
DH ありきっていう考え方もありますし、あんまりそのセリーグに、うん、まあなんか見るからにパワータイプの体大きい選手ってそんなにいなかったりするんで、
ね、いないもんね。
そうですね、
最低限守れないと話にならんみたいな
っていうことなんでしょうね。
うん、上に上げるのもそうやもんね、基本的にまず守れない
と、守れないとっていうのが
そこから入るから、
そう、
どうしてもやっぱ小柄の選手というか、
うん、
オーソドックスの選手になっちゃいますよね、体格にしても。
うん、まあ、まずなんかそのドラフト会の枠とかでもいいんでね、なんかちょっとチャレンジしてみてほしい感じはすごいあるんですけど ね、
本当そう
ね。別にドラ1ドラ2で取れとは言わないんですけど、そういう意味ではその今年ヤクルトに入っドラフト2位で入った中山くんとかはもう早速上でも結果出つつあるんで、うん、
あ、いいっすね、もう
プロテインゴリラくんですよ。ああいう感じの子とか、うんうん、それこそ阪神にそういう選手を取ってほしいっていうのもありますね、
うん、
絶対なんかキャラクターもあるし人気出そうなんですけどね、
うん、
メディアも取り上げるでしょうし、もう
なかなか
そろそろもう俊足コーダはいいんじゃないですか。
もうちょっと聞き飽きましたね。
いやそうなんです、でも阪神って意外と俊足コーダ取ってそればっかりと思うじゃないですか、
はい、
今回の近本取るときもいや、うん、こんだけ外野おるのに、
はい、
この上に外野取ってどうすんねんって思ってましたけども、
はい、
蓋開けてみたらそのおったはずの外野がみんないなくなるっていうね。
確かに
お前らどこ行ったと、うん、ええー、みたいな感じだね。
なんかイメージとしてもそうですね、2年3年続けてっていうのが難しいんですよね、
うん、いやもうびっくりやね。そうするとやっぱりね、内野守ってる選手が外野に出ていくっていうね、
うん、
いつものパターンになっちゃいます。
いつものパターンよくなるやつですね、
うんうん、まあ、だから不思議と横浜って今も上里が今一番なのかな。
そうですね、メイン
で一番。でも上里が いなくても他の選手で一応埋まるじゃないですか、はい、まだ
まだ、うん、そうですね、まあ、一番はちょっと悩みどころですけどね、一番バッターっていうと
阪神って近本外れると別のチームになっちゃうからね。
わかりやすく近本が乗ってる時の勢いがすごいなっていうのが、点入りますもんね、
うん、まあまあだからさっきね、あの浜杉さんで言われたあの時はたまたま1番、うん、1番誰、
はい、
上本か、え
どの時でしょうか。
近本がスタメン外れた3連戦の
中
は誰や
ったっけ。上本北条の1、2番
ですね。上本
北条か、
はいはい、
上本北条
江川さん8番やったか、
そう
だね、
そうですね、
うん、なんかこう高山1番をちょっと見てみたいみたいなね、
うん、
そんだけ近本が調子悪いんなら、
うん、
うん、まあそれを見る隙もなくすぐ戻しちゃいましたから、
うん、
見えなくなっちゃいましたね。
これも多分前回かその前のタイガースキャストで話されてたと思うんですけど、うん、まあ、その休ませるのがいいのかただ打順を下げるのがいいのかっていう話になってましたけど、武田ファンですけど、まあ、個人的には、まあ、やっぱベストなシーズントータルで、ね、143試合でよりパフォーマンス発揮させるためにはやっぱ、
うん、
まあ、休ませながらというかね、そのスタメン外したりも途中出場だったりっていうのも、
うん、
方が結果は残りそうな、そのね、ちょっと間開けると元気な姿を見せたりしてくれるんでね、
うん、
思ったりはしますけどね。
TD さんなんかどう思われました、近本結局一試合だけですよ外したの。
うーん、そうですね、うん、まあそんな迷すます、そうですね、まあ、出し続けてもよかったのか、
うん、
まあ、その1番っていうところをね、うん、どうなんっていうところはあったんでしょうけど、
うん、
どうなんでしょうね、 まあ、今後考えたら人と、ね、1年ずっと出続けるっていうのも必要なのかなと思うので、出しててもいいのかなと思いながら見てたんですけど、
あの時は本当に近本とかも打率があの瞬間で1割切ってたんでね、で結局塁に出ないから盗塁ももちろんできないし、でも本人は焦ってばっかりでフォームも崩れてくるしと、だからもう基本的に阪神の初回ワンアウトスタートだったんですけど、でそれで外してね、阪神も言われましたけど、僕的にも当然夏場9月とかってあるんで、いやもうシーズンがこのね6月いっぱい7月の終わりで終わるんならまあ別ですけど、
そうですね、
あと3ヶ月も
いるから、まだ、
ちょっとそこは見てもらってもいいんじゃないのっていうふうにまあ思ってたんやけども、まあまあ途中ねこうオールスターブレイクとかまああるから、まあ、休みはそこでみたいな考え方があったのかもわかんないですけどね、
そうですね、まあ、多分そのプロ1年目の選手大体そうなんですけど、まあ、大学出身だったり、まあ、近本とかの社会人出身だと長くてやっぱ2ヶ月3ヶ月の戦いなんでね、その経験してきたものが3ヶ月目以降で露骨に多分落ちてくると思うんですよ、まあ、そこのタイミングなんですよね、そこの一息っていうか、挟めばまたポンと上がるでしょうし、
そうね、まあ、あとせっかくの機会なんでちょっとお二人で聞きたかったのが、
はい、
あのまあ、これはこの前でも言ったんですけど、特に阪神の西っていうピッチャーがね、はい、FA で阪神に来ましたと、
はい、
コントロールもいいし、はい、エース級の活躍をしてますよと、
はい、
で今のところ投球イニング回も多いし防御率もいいし、QS 率も高いし、ピッチャー的な数字を見ると申し分ないんですが、
はい、
いかんせん、勝ち数が少ないと、で、この前、まあ、巨人戦があって、巨人戦の頭かな、西が先発で出てましたよ、で、まあ、その前からちょいちょい言われてたのが、いやいや西は数字的にはいいけども、先に点取られるんやもんと、そこは頑張らんかいっていうファンが多いんです、で、まあ、ついろんな考え持ってるから、まあ、僕とは違うけども考えがねっていうところで、ああだこうだは言いませんけども、
はい、
この前解説川藤だったんですよ、
はい、
川藤金本赤星だったんですよ、
はいはい、
ありましたね、
でこのね川藤が西をね、まあ、きつめに言うとボロクソに言うわけですよ、
はあ、
いや QS 率は分かると、投球回とかも頑張ってるのは分かるけども、先に点取られたらいかんやろっていう話なんですよ先発ピッチャーは勝手なんぼなんやと、西見てみと、まだ3勝しかしてへんやないかみたいな言い方をするわけですよ
なるほどな、
横にいた金本が、はい、いや川藤さんとは言いませんけども、いやいやでも西はそんなバタバタ三振を取るタイプでもないし、勝てる勝てないっていうのはまあ打線の絡みもあるから、いや別に西だけの責任じゃないよみたいなフォローもちょっと入れてましたけど、もうこの川藤のなんで解説を聞いてもイラッとしてしまってお前はど素人かとその結果的にまあ6回3失点でまあまあ先に点を取られてね、まあ取って取られた追いついたっていう試合だったんですけども、川藤はもう最後一言も残念でしたねと、それでくぐってましたからね、本当にもう、まあ、近所のおっさんやなっていう確かにね、あのいや僕もそんなまだ若い頃っていう言い方も変ですけど、あの大学生の頃の阪神ファンの時の川藤の発言って大好きだったんですよ、僕らの気持ちを代弁してくれてるみたいなところがあったんですけど、
はい、
やっぱりこう年齢年いってくると、まあ、世間も見えてくるし、はい、あ野球とはこういうもんなんやねっていうのもなんとなく分かってきてるところがあって、でも相変わらず言ってることが川藤はやっぱりあのファンの代弁者になってるから、
はい、
あいつまでもお変わりないんですねっていう、ま まあ、そのスタイルを貫いてるのはまあ大したもんかも分かんないけども、うん、ひょっとしたらもう代弁してるそのレベルが劣化してるんじゃないかなと思ってそれぐらい僕的にはそのひどい解説やなと思ってね、
もうまあ野球選手じゃないですよね、カートさんもね。
そうね、
もっとプロ野球選手ではなく変わった構造です、うん、
まあ、もちろんね、その阪神だから巨人にだけは負けちゃいかんっていう、うん、言い方もするし、
うん、
まあ、それは当たらずも遠からずなんでしょうけど、うんうん、でもね、西野投げてる試合はエラーが多いとかね、いろんな要因があるのに、援護率も低いっていうのもあるのに、うん、まあ、それは無視してエースなら点を取られちゃいかんよっていう。
先に点を取られないかっていう、先に点取ってくれないチームですからね。
そうですね。
そりゃどうにもならないです
よ ね。だからいつの間にか話がなんていうんですか、
はい、
そうおっしゃるように、いや点を取れば済むだけのことで。
なんかねそんな。
うん。だからそれを置いといて、まず点を取られちゃいかんよ議論から入るからね。いやだって阪神打てないんやもんと、ね、追かける立場になると弱いから、やっぱピッチャーはそこは踏ん張ってくれないとっていうありきで話があるから。
ピッチャーの気持ちとして取られちゃいけないって思ってないけど分かるんですけど、
う
ん、
分かります。
野手出身の解説が周りがそれを言っちゃいかんやろって
。ほんとそう、
ほんとそうだ。
心持ちでね言ってほしいんですけど、
うん、
周りがそれを押し付けたらいかんのじゃないの
って。そうやね、川戸がねプロで30勝ぐらいしてるピッチャーなのかな。
いやまあでも西の話はそうですね、やっぱ阪神ファンの方々はそうじゃ厳しいのかなっていう、うん、なんかそんな確かに見方や声もちらほら耳にしたりはするんですけど、うんう
ん、だからやっぱりないもんねだり分かるんですよ、そのマルテにしても、はい、今2割並ぶ6月とか3割超えてるんですよ、単月見ると。
うん、
でもやっぱ阪神ファンに聞くと、いやいやホームラン打たないしっていう、
うん、
いや3割打っとるやないかと、打点も上げとるやないかと、いやでもホームラン打たないからっていう、やっぱりこう、まあ、隙間を埋めるというか、やっぱこうパーフェクトじゃないと喜ばないっていうかね、
うん
うん、欠けてるところを見るとすぐ突っ込むっていうね。まあ、ちょっと悲しい、
ね、西の話ででも言うとあれなんですよね、うん、その、まあ、阪神に今年移籍してきてここまで投げてますけど、
うん
うん、まあ、もちろんその移籍したところしてきて劇的にじゃあ去年までのオリックスでのキャリアと大きく何かが変わったって言われると、
うん、
変わってないんですよ、う
ん、変わってないね、うん、
そのもともと、まあ、イニングは、まあ、6回7回7回8回投げれるピッチャーで、
うんうんうん、
まあ、ただ毎回ゼロでいいときビシッとゼロっていうよりは毎回安定して2、3点、3、4点でゲームつけるピッチャーで、
うん
うん、っていうとこ変わってなくてなんで、
そう、ね、
まあ、もちろん FA で移籍してきた選手っていうことでね、やっぱそういう目も入るんでしょうけど、
うん、
まあ、そもそもの前提で阪神ファンが西をなんか菅野級の大エースみたいな感じで見てる時があるんじゃないかっていうのが、
もともと西がどういうピッチャーかというと知らない人が多分多い、
なんかもうね防御率1点台で15勝するようなピッチャーなのかなみたいな目で見てるのもありますし、で、まあ、その変わらないスタンスで、でオリックス時代でも正直その勝ち負けの比率が負けによってるっていうのを見ると、
うん、
そうね、
まああんま言いたくないですけど野手が勝たせてあげられてないよねっていう、
うん、
まあそのやっぱり守備のエラーとかもよく西の登板試合で見るんで、
うん、
でそのまあ援護率とかの話も、まあだって防御率2点台ですよ西、
2
点台、2点台で3勝8敗でしょ、う
ん、おかしいよね、
おかしいでしょ。いや確かにね見ててその例えば味方が1点取ったその次の回に取られてたりするんですけど、
うん、
でもトータルで見たら7回3失点とか十分でしょ、
うん、
って思うんで、
十分ですよ、
うん、まあやっぱそうですね、トータルの結果で見てほしいな、その点の取られ方どうこうよりも、
う
結果的に、まあ、7回、8回、3点で抑えたからいいでしょっていうふうに見た方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
そうだからこう数字の見方って難しくて、
うん、
例えば3勝7敗っていうそこだけ走ると、うん、4つの負け越しで2桁も勝ってないやみたいなね、
うん
うん、だからピッチャーをどう見るかでしょうね。その人によるんでしょうし、
うん、
その役割、そのピッチャーもじゃあ先発全体で何勝勝てましたかと、
うん、
とかね、まあ、そういうことも含めて見ていくのがまあ大事なんでしょうけど、さっきの打率にしてもそうですよ、うん、パッと見2割7分あるけども、実はここのとこ10試合ぐらいヒットは全然打ててないよっていう人でも、見かけは2割7分っていう数字が出るからね、
うん
うん、それでこう、まあ、どうするんかと、
うん、
でもう一つ言うと3打数2安打で、打率が6割ですよと、この6割って先行しちゃってもいやいやまだ3打席だけやからっていうね、うん、
そうですね、
うん、それでもこう難しいなっていうところもあるし、
うん、
まあやっぱりその数字、まあ、投球間にしても貢献してるところに加えて、
うん、
まあ、これガルシアもそうなんですけど、ガルシア僕は意外だったんですけど、うん、エラーした選手に対していやいいよいいよとか、
うんうんうん、
自分が登板降りてちょっとこうね、シャワー浴びて泣かしてこう、メンテをしてもう一回ベンチに出てくるときには一番前に座るとか、
はい、
あるいは帰ってくる選手を真っ先に出て迎えるとか、
うん、
いや阪神にずっといた選手で、ああいう選手ってあんまり見たことなかったんでなんか他球団から来た選手が率先してやってるのをちょっとなんとなくなんか阪神の球団のなりが分かるみたいなガルシアなんかびっくりだからね、いやいいよいいよ大丈夫大丈夫、そんなのエラーしても
なんかいい、なんか明るい感じのね
ねえ、あれを中日ファンの人がメール送りはって、いやいやガルシアってもともとああいう人なんですよ、
うん、
いうふうに、うん、いやこっちはそのガルシア阪神戦しか見たことなかったから
確かに、
うん、あ、もともとガルシアってああいう選手なんやねみたいなねところが分かるとか、
うんうんうん、
そうなってくるとああやれられると野手としても、いやこのピッチャー投げるときは頑張ろうみたいな、ね、うんうんうん、ことも思うだろうし、うん、そう打たれたのはもう自分のせいやと、キャッチャーの配球でもないと、
うん
うん、みたいなことを言い切るんでね、この辺は偉いなって思いますよ、
まあ、ガルシアも、ね、春先を考えると今はだいぶ、この前のピッチングもそうですけどだいぶ
期待してたものが、うん、全然いいでしょ
う、
う
ん、
ただ残念かな、こうドア玉の防御率が引っ張ってるからまだ5点台なんですよね、5点台っていうところだけ先行すると、
うん、
失敗とか大したことないってことになっちゃうんですけど、
すごい、
この後半のね、頭3試合ぐらいどけて考えると、
うんうん
うん、ゲーム作ってるしね、
そうですね、
あの戸坂の赤色だけがちょっと気になりますけ
どね派手ですね、
うん、まあ、あれはあれでね、赤色が好きなんでしょうね。
でもそういえば外国人選手でいうと、その阪神も結局もう決まったんですが、うん、新しいソラーテ選手でしたっけ。
ソラーテね、はい、背番号42番ですよ。20番じゃなかったねと思ってね
20番はもう避けてるんじゃないですか
まあ問題は、まあ、バッターじゃないですか、
うん、
で今阪神は、まあ、マルテっていう野手、
はいはい、
でピッチャーは、それこそガルシア・ジョンソン・ドリスっていう、
うん、
このガルシア・ジョンソン・ドリス・マルテで4人、
うん、
なんで
ここにこう、まあ、ソラーテっていうのを放り込もうとすると、はい、まあ、誰かが弾かれるわけですよね、
うん、
でこのソラーテが、まあ、レフトもできますっていうことなんで、
うん、
使い勝手的には実はマルテよりはいいんですよ、あの監督が使う側からするとね、打つ打たないは考えなくすると、うん、まあ、まだそれ番号が決まってるだけで、うん、多分は日本にも来てないだろうし、
うん、
ね、オールスター系の後半戦からっていうわけにいかないでしょうから、まあ、どんだけ 早くても8月の頭とかね。
もう結構本当終盤っていうかになってきますよね、うん、
じゃないかなと思いますよ。来て慣らして2軍戦ちょっとやらしてみたいなね、
うん、
ことでしょうしね、
うん、